はい、ちょっとじゃあ、はい、ユダヤ式教育の話に入る前にさ、長谷さんがさ、議論とは何ですかって聞かれたらどう、なんて答える？ディスカッションとは何ですかって。
はい、まあなんかテーマがあってそれのお互いの意見を言うみたいな。
あ、まあ、はい、まあまあ一歩目はそこだよね。
はい、
お互いの意見を言う。でも違うんだよな、うん、もうその違うってとこまで行くのが今日のゴール。でユダヤ式教育についてなんか知りたい人っていうか、なんかショッキングなレベルで知りたい人はね、2つぐらい見るといいよって思うのがあるとしたら、
はい、
僕もねこれ見たのはね結構なんか映像で見れたのは嬉しかったっていうのがあって、 TBS が2021年に作った番組で有吉ワールドリポートって番組があったんよ。本当にたった1回しかやってない番組だった、実験番組だった多分、
はい、で
これはあのクレイジージャーニーを作ってるチームが作ったんだよね。
うんうん、
クレイジージャーニーお休みしてる間に作ったのかな、ちょっとそこの時間軸分かんないんだけど、その中にあの全部で 4つぐらいのテーマがあった中の1個で、メガ都市ニューヨークで伝統的な生活を守り続ける正統派ユダヤとはっていう部分があったの。つまりは、うんうん、ニューヨークってでも、まあ、とそりゃそうって話なんだけどさ、金融都市でもあるからさ、実はユダヤ人すごい住んでて、かつユダヤ人の中でも正統派ユダヤっていう、ユダヤ人の中でもよりユダヤ教に対してあのこう、まあ、その信仰をより強く持つ人たちがいらっしゃるので、はい、その方たちが教会で何をしてるか、もしくは教会じゃなくてその勉強する建物みたいなのがあるんだけど、そこで何が行われてるかってことを映してるのね、
はい、
議論をしてんだよこれが。同じような話でね、もう、
はい、
アベマプライムにある動画なんで、これは皆さんすぐ見つかると思う。有吉ワールドリポートはちょっとディグらないと見つかんないと思う。あの、アベマプライムの方にあるのが、ちょっとタイトル言うね。ユダヤ、なぜ世界中で活躍？思考だけは奪われない？回収へのプロセスは？独自の教育哲学は？ひろゆき&大悟、アベプラっていう動画が、2023年の10月に上がってるものがあります。
はい。
でここでも言ってることは、ユダヤ式教育というのは議論をすることってんだよね。子供とこういう対話をするっていう例を喋ってるところとかがあるんだけども、うん、
はい、
もうそれはシンプルに議論なんですね、うん、でじゃあその議論つってるのが何かっつうので、でもねこれね僕ね最近も増えてるんだけど、第二新卒、これね、はい、新卒だともう無理だから成立しないんだけど、第二新卒の面接するときに僕が使う、たまに使う質問があるんだよね。
はい。
で、実はこの質問っていうのは、さっき言ったケンブリッジ大学の学生が、その本当に1年生になるためっていうか、入学試験の時に行われてる面接される質問を、ちょっとカスタムしたものなのね。
はい。
で、何かというと、オックスフォード大学やケンブリッジ大学、つまりはオックスブリッジの入試でよくされる質問で、
はい、
あなたは自分を賢いと思いますか？という質問が出るんだよね、
はい、
でこれを僕はカスタムして使っていて、こういう問いかけをするの。もしですよ、もしここから僕が喋ることは面接官として第二新卒で受けに来てくださる方にする質問なんだけど、もしこういうこと想像してみてくださいと。オックスフォード大学とかケンブリッジ大学では入学の入試の時には教授と、そのケンブリッジの教授と面接をしますと。でその面接する時にこういうことを聞かれます、はい、あなた今学生ですよと、こう大学に入りたいと思っている学生で、その場であなたは自分を賢いと思いますかというふうに面接官である教授から質問されたと しましょうと、
うん、
でだとした時にその質問にどう答えると合格する確率が上がると思いますか、その戦略を一緒に考えてみましょうっていう問いをするので、僕は、
はい、
わかる？オックスブリッジで行われている面接を俯瞰的な立場からちょっと眺めてみて、
うん、
もしその俯瞰で見たときに自分が学生だとしたらっていう思考実験をするときに受かる確率が高まるにはどう答えればいいだろう、そう考えるわけ、
はい、
これはちょっとなんていうかな、言っちゃえばあなたは自分を賢いと思いますかっていうのってさ、少しハラスメントチックな問いをしてるわけよ、
うん、
だってこの問いに対してノーって答えたら自分がバカだって認めてることだし、シンプルにイエスって答えることも じゃあそのイエスの理由を言えっていう意味ではかなり暴力的な質問だよねこれ、
うん、
そうですね、暴力的な質問だから、それを僕が直接面接の場で知ってしまったらハラスメントになるので、うん、なのでそれをそうじゃなくて、でも実は世界のトップティアの大学のゲート、入り口のゲートのところではこの質問が存在してるんだよねっつって、でもこれを俯瞰で眺めた時に このシチュエーションだった場合どう答えるのが受かる確率が上がるかっていう戦略は構想できるよねっていうことはハラスメントにはならないわけよ、
はい、
だから僕はこういう聞き方するんだけどね、
うん、
でもこれは明確に元ネタがあります、元ネタがある、
はい、
ジョン・ファーンドンさんという方が2011年に出している本で、はい、オックスフォード大学ケンブリッジ大学の入試問題、あなたは自分を利口だと思いますか、という本があります。これが実は元ネタなんです、はい、僕の余談だけど、
うん、
また同じでさ、で僕はね、はい、利口だと思いますかってとこがあんまり気にならなくて、僕は賢いと思いますかで使ってるんだけど、
はい、
あなたは自分を賢いと思いますかでググると僕の記事が一番上に出てきます、はい、これブックス&アップスっていうあのウェブメディアで書いてくださっていた記事で、
はい、
でもこれ書いてくれてた人もな、この僕、まあ、取材に来て僕がペラペラ喋ったものを記事にしてくださってた方がいたんよ、で、はい、その方が足立優也さんって方なんだけど、ティネクトって会社の足立優也さんって方なんだけど、この方は後にベストセラーになる本を書くんだけど、この僕に聞いてるときは僕もあ、なんか話を聞いて記事にしてくれていつもありがとうぐらいにしか思ってなかったよ、まあ、ご縁があってね、はい、その機会になったんだけど、だからまあむしろ感謝でしかなかったんだけど、その後2023年に彼は自分自身がベストセラー作家になってしまって、頭のいい人が話す前に考えていることってググってみて、頭のいい人が話す前に考えていること、はい、これ多分ね40万部ぐらい売れてるんよ、足立優也さんって書いてあると思うんだよね、
はい、
この方がわざわざうちってか僕の会社まで来てくれて話聞いてくれて記事にしてくれてたんよ、はい、
うん、
そう、私株式会社私は広報部って名前ついてると思うんだよね、僕がさっき、はい、言ってる出てるでしょでもそれがあなたは自分を利口、あなたは自分を賢いと思いますかでググると一番上に出てくる記事、
はい、
でもまあこれだからそこら僕長く使ってるんだよ、実はこのネタ長く使ってて、はい、面接の場面とかで超使ってる、
うん
うん、なんだけどこっからが日本の若者の現状って話になるんだけど、
はい、
最近だからね、でも僕はこれ使うんだよこれを、で最近、はい、でも実はこの質問を出すのは相当僕がいいと思ってる時に出すのね、この問いを、
はい、
もうまあまあいい、少なくとも基準は満たしたなって時にさらにどれくらいできるかなっていうのを見る時に使うんだけど、
はい、
でその最近このやったね2人いたんだよ、2人本当に2人いた、だ2人しかいなかった、はい、でもいいけど、でも僕とこのここの質問までたどり着いたその第二新卒で転職活動しようとしているその2人の子はね、
はい、
僕とのやり取りが終わった後転職そのものをやめちゃったんだよね。
え？
他の会社に行くじゃなくて転職そのものをやめてしまったの、
はい、
でこれは僕は示唆的だと思った、
うん、
示唆的だなと思った、で僕はそれを自分なりの言葉で表現するとしたら、はい、外の世界に出る覚悟がなかったんだなって思った。
へ
え。うん、シンプルにそう思った、はい、なんかそのエージェントからの方のフィードバック、転職活動してるから転職エージェントの方を通してやり取りするじゃん、で、はい、そのご辞退ですっていう連絡が来るわけよ、でもそのご辞退が他社さんでしただっつったらさ、僕は別にああそっかって思うだけだったんだけどさ、
はい、
お二方とも転職そのものをやめられたんだよな。
え？
示唆的だと思う。だから、はい、ある意味僕が相当鋭い問いかけをしたんだと思うのね、
うん、
つまりはそれは外の世界に出る覚悟があるかどうかの問いをしたんだと思うの。なんか自分の中でそう言語化されたんだよね、うん、
はい、
うん、なのでこっから先つまりは議論とは何かって話に行くんだけど、
はい、
つまりね、僕が突きつけてることって議論とはこうではないってことをもうその問いをされてる時点で暴いてるの、
はい、
議論っていうのはいい、まず何じゃないかっていうことをはっきり言うと論破とか説得することが目的じゃないってことなんよ。
うん、
うん、僕の質問自体はオックスブリッジに 入ろうとしてる人になったとして面接官に聞かれたら、はい、どうやったら入る確率が上がるかってことを2人で戦略を考えようっていう話をしてるのね、僕の問いかけっていうのは、
はい、
でここが要点で、僕はそもそも議論っていうのはね、相手を説得したりとか論破するってものじゃないと思ってるわけ、前提として、はい、
うん、
議論というのはね、2人もしくは複数人でもいいんだけど、3人4人でもいいんだけど、2人だからもっと遠くに行けるってことなんよ、議論って、
うん、
1人で一生懸命考えてただけではたどり着けない答えに2人で行こうっていう行為なんよ、議論って、
はい、
でその行った先からこう外に踏み出してみて手に入るものって何かは分かんないんだよ、マジで。議論スタートした時点では、
はい、
でも考えていって2人でやるからどんどん先に行って遠くのものが手に入るって瞬間がやってくるんだよね、
うん、
で議論ってマジそういうもので、でその手に入ったものが実はオリジナリティなんよ、オリジナリティと呼ぶに足るもんなんよ、
はいはい、
だから僕は議論っつうのは、これもう私は社の時もこの話一回したことあると思うんだけど、僕は人生で幸いにも僕と同じ水準で議論ができるパートナーがいて、それが私はっていう会社を一緒にやっていた CTO の小橋さんって人なんだよね、小橋洋平さんって今は東大の松尾県にいらっしゃるんですけど、はい、でも彼とは頻繁に会って2人で議論する、はい、始まるよねバババババババって言って、
はい、
もうアカデミックの話で言ったらもうと一番上までいける、僕の師匠ともいけるんだけど、うん、師匠の郡司ペギオユキオさんともいけるんだけど、でもやっぱり僕にとってはやっぱり師匠は師匠だからさ、むしろやっぱ小橋さんとパパパパンってやると時一番いけるんだよね、
はい、
時間になっちゃった、次のシャフト行きますね、
はい。